それでは、ヨハネの8章ですね。ヨハネの8章です。早速読んでいきたいと思いますけども、ここでのテーマは、世の光ですね。世の光です。では早速本文読んでいきますね。53節の、この後半、7章の53節の後半から読んでいきますね。そして人々はそれぞれ家に帰った。イエスはオリーブ山に行かれた。他の人たちは家に帰ったんです。イエス様はオリーブ山に行かれたわけです。まあ祈りのためだと思いますね。イエス様にとっての家っていうのはもう父ご自身でありました。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。朝に、民衆たちに教えられております。座ってですね、あのラビのスタイルですね。これはね、あの真理を宣言するときには立ちますけれども、この前は私を信じる者はって言ってですね、あの立ったところがありましたけども、ここでは座っておられます。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。会員の現場で捕らえられた女です。おそらくある男と夜を過ごしてですね、まあ、朝になってそのところにこの律法学者とパリサイ人が押しかけて連れてきた。もうあの木を引っ張りながら連れてきたかもしれない。この女がもうわめいて叫んで大きな騒動っぽくですねなっていたわけです。そして彼らはこの女をこの義憤に燃えてですね、この女を裁かなければいけないというものではなくて、そんなことどうでもよかったんです。そうではなくてイエスを告発したかったわけなんですね。でモーセは神の言葉を預かった、その律法を預かったものとして認められているんですけれども、イエスがそれと逆のことを言ったらイエスは偽預言者、偽キリストであるということになるわけです。そこでこのようにしてイエスを試したわけですね。面白いのは彼らがイエスが決してこの女を石打ちにしないということが分かっていたことなんです。イエスの敵でさえイエスは恵みと誠に満ちておられる方であることが分かったわけですね。弱い者を助けて罪人を受け入れて病人を治されて、そのような姿を見ていたので、彼ら自身もこの女に対しても何か違うことをするっていうふうに思っていたわけです。そして捕らえようとしたわけですね。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた、無視したって感じです。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に女に石を投げなさい。罪のない者ですね、全くないもの、今まで罪を犯したことのないものであります。イエス様はここでモーセの律法と矛盾したことをおっしゃっていないことに気づいてください。彼らはモーセの律法とイエス様が矛盾していると思ってたんです。けれどもそうではないんですね。私たちも前回出エジプト記の中で律法についても学びました。非常に厳しいものでした。しかしその中になんと神様の憐れみと恵みがあったかということを気づいたと思いますけれども、その律法の中にその神の恵みと憐れみが現れていたんですね。そしてその律法の中にその犠牲の捧げ物、またメシアが来るということが示されていて、またその律法の中に信仰によって救いを得るという予言さえもあったわけなんです。ですからヨハネは一章の中で、律法はモーセによって来たけれども、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したのであると言ってますね。その約束、律法の中で約束されていたことが実現したわけなんです。そしてイエス様はここで女を石で打つということを肯定されています。むしろ命じておられます。投げなさいと言ってます。けれども彼らよりももう一歩進んでるんです。罪のないものが投げなさい、つまりあなたたちも罪ありますよねということを案に示しているわけですね。あなたたちも罪あるものですね、つまりモーセの律法によると彼らも石打ちにならなければいけない、 死刑に定めなけれ、死刑に定められなければいけない、そのことを明らかにされたんです。立法というのはそういうものなんです。全ての人が神の裁きに服するためにそのように設けられていたわけなんですね。そのことをイエス様が示されました。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。ある人はここは彼らの罪を一つ一つ書いていたって言ってる人がいるんですけれども、もうそれはそうかもしれませんね。彼らはそれを聞くと年長者から始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。年長者からです。年を取れば取るほど自分が罪あるものであるっていう自覚があるっていうことですね。でもイエスが一人残されてます。なんででしょうか。イエスも罪ないものですから残っているわけですね。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。女を連れてきた者たち誰もいなくなった。でイエス様だけが残ったわけです。唯一石を投げる権利を持っていた人がその権利を今放棄しているわけですね。なぜならばイエス様は恵みを実現するために、イエス様は世を裁くためではなく世を救うために来られたんです。それが本当に決定的に現実のものとなって現れるのはあの十字架でありますけれども、その前からイエス様はこの贖いの働きを始められているわけなんです。で女はここにおいて態度が急変したに違いありません。今までは叫んでわめいていたんですけれども、イエス様に触れて主よ誰もいませんって言ったんですね。原文の中では主よっていうのが書いてあります。誰もいません。このようにしてイエス様が今からは決して罪を犯してはなりませんと言われましたけれども、悔い改めへと導いておられるわけです。私たちは悔い改めのことを聞くと神様の怖い姿を見てそれによって恐れて悔い改めると思ってますけれども、違うんです。本当に人の心を変えるのは神の慈愛なんですね。神の憐れみなんです。それが人を悔い改めて導き、本当の意味で、神を恐れて罪を憎むことができるようになるわけですね。そしてイエスがこう言われます。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。イエス様の働き、今見たイエス様の働きというのは世の光としての働きです。この女は誰にも気づかれずに隠し持っていた罪が今大勢の人々の前にあらわにされて石打ちの刑にまで定められたわけです。そしてイエス様はこの女だけではなくて、ここに女を引きずり込んできた人たち全ての罪を暴かれたわけですね。つまりイエス様は暗闇の技を明らかにする光なわけです。と同時に神の恵みと誠を完全に示す光でもあるわけですね。その罪が許される恵みを表す神であります。そしてイエス様は私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持つのですと言われましたけれども、この女が命の光を持った例なんですね。で次からこの光のところに来ようとしない人々の姿、つまり闇の中を歩む人たちの姿、彼らがどのような状態になっているのかというのを見ていくことができます。そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではありません。立法の中に2人か3人の証言がなければ立証されないということが書かれていて、 彼らはですね、イエス様が自分自身で世の光だと主張しているけれども、他の証人の証言がないではないかと言ってるわけです。もっともなことなんです。イエス様もヨハネの5章で、もし私だけが自分のことを証言しているのなら、私の証言は真実でありませんとおっしゃってるんですね。でも、よく考えてください。問題があるんです。これには問題があるんです。では、神のことを証言できる人って本当にいるの？ということなんです。次見てください。イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たか、来たのか、またどこへ行くのか知りません。イエス様は私自身が証人であるとおっしゃってるんですけれども、なぜかというと、人間が神についてのすべてを知ることはでき得ないわけですよね。神についてのすべてをでき得ない。だから証人になり得ないんです、人間は。わかりますか？だから、父の懐にいる一人子の神のみが、父ご自身をすべて見ることができ、そして神のみがすべてを知っているわけで、証人というのは成り立たない、ここにおいてはわけですね。ですから私が証人だとおっしゃっているわけなんです。そしてあなたたちは私がどこから来た、神から来て、そして神の元に帰るということが分かってないよとおっしゃってます。あなた方は肉によって裁きます。彼らの問題はイエス・キリストの人間サイドの姿しか見ていないことなんです。これからもそれがずっと続きます。私たちは今までも見てきました。イエスの発言について、イエスの姿について、すべて物理的に肉的に解釈していった彼の姿、それが肉によって裁きますです。まあ、大体彼らのイメージとしては、イエスは田舎のガリラヤ育ちで、どこのものだか知らないヨセフとマリアの子である。で、彼らの弟子たちは皆ガリラヤ出身だと、周りには罪人ばかりで、まあ、信仰宗教をやっているのであるという感じですね。私は誰をも裁きをしません。しかしもし私が裁くなら、その裁きは正しいのです。なぜなら私一人ではなく、私と私を使わした方とが裁くのだからです。イエス様はご自分で裁くことをせずって言ってるのは、まあ、これはイエス様が最初に来られた時は裁くという働きではなくて、救う働き、贖いの働きなわけですね。もちろん再臨の時も贖いの働きですけども、どのように行われるかって言ったら、悪を裁くことによって贖いを行われるわけなんですね。あなた方の律法にも二人の証言は真実であると書かれています。私が自分の証人であり、また私を使わした父が私について明かしされます。そうですね、私と私の父が二人いますということ。で、次の質問来るんですね。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか？じゃあ、あんたのお父さんってどこなんだよっていう感じですね。で、これ肉の父のこと言ってるんです。ヨセフのことを話してるんですけれども、彼らはですね、分かってたんです。マリアが、ヨセフとマリアが結婚して、それからイエスが生まれた時の期間が短いことを分かっていました。で、疑いかかってた。で、おそらくこの時点でヨセフは死んでいたっていう可能性があるんですね。それで、あんたの親を、父親はどこにいるんだっていうことですね。で、彼らの本音っていうのが、後でどんどんどんどん明らかにされていきますので、読み進めていきたいと思います。イエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたことでしょう。あなた方は神のこと、神の一人のことも知らないっておっしゃってるんですね。多くの人がイエスを見ました。で、彼ら自身も実際にイエスを見ています。で、イエスからも聞いています。でも本当の意味で知っている人はわずかでした。ペテロや他の弟子たちが何もかも捨ててイエスに従っていたのは、イエスを知っていたからですね。で、このユダヤ人たちは知らなかったわけです。で、これがですね、暗闇の中を歩んでいる者の姿であります。知らないんです。無知なんです。光が来たのに、光に来ようとしないので、その結果、見えるものまでが見えなくなってしまう。 ということなんですね。無知がその人のうちに入り込むわけです。パウロがこう言ってます。というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなりました。ですから私たちはよく聖書のことはわからない、イエス・キリストのことはわからないという人たちが多くいますけれども、それ嘘なんですね。知ってるんです。しかし示されたその光のもとに来ようとしないので、ますますですね、彼らは聖書のことを理解することができない。あまりにも明らかなものが見えなくなっていくわけですね。まあ、それが9章に行くとさらに明らかになっていきます。目に見えるって言ってるものが実は見えなくなっているということが書かれてますけれども、彼らは神もイエスも知りませんでした。そしてイエス様は、私を知っていたら私の父をも知っていたでしょうと言われてますけれども、わかりますか。これはご自分と父が一つであることをおっしゃってるわけなんです。でピリポはイエスに、父を見せてください、そうすれば満足しますと言った時にイエス様はこう言われました。こんなに長い間一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです、神を見たのですっていうおっしゃられたんですね。イエスは宮で教えられた時、献金箱のあるところでこのことを話された。しかし誰もイエスを捉えなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。献金箱のそばで話されたわけですけども、サンヘドリンが目の前にあるわけ で彼らはイエスがどのように殺されるべきかということをずっと議論していたわけです。目の前で話してるんです。面白いですね。捉えることできてないんですよ。神様の全能の力というか主権の働きのもとにあるということが分かりますが、イエス様がこの父の御心に従って全世界の罪の備え物となる時、その時はまだ来ていないからだということであります。イエスはまた彼らに言われた。私は去っていきます。あなた方は私を探すけれども自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。これはもう父の身元に行くということですけれども、あなた方は来ることができないということです。これと対照的にイエス様は弟子たちに対して、私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私の元に迎えますと言いましたよね。ユダヤ人には来ることはできませんと言いました。そこでユダヤ人たちは言った。あの人は私が行くところにあなた方は来ることができないというか、自殺するつもりなのか。わかりますか。物理的なレベルで話を捉えてるんですね。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。ですね。イエス様ははっきりと分けられております。御霊の世界と、そして肉の世界ですね。ここには油と水のような関係があって、私が来たのは上からだけども、あなたから来たのは下である。であなたはこの世のものだけども、私はこの世のものではないとおっしゃってるわけですね。それ罪の中で死ぬんだと言ってます。で彼らはそのことが分からなかったんです。罪の中で自分の行き先が分からなかった、罪の中に死に滅びるっていうことが分からなかったんですね。でこれが2番目、闇の中で歩む者の姿です。無知になるだけじゃなくて、見えるものが見えなくなるだけじゃなくて、自分の行き先が分からなくなります。ヨハネがこう言ってるんですね。使徒ヨハネ手紙の中で言ってます。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くかを知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたのです。ですから、自分がどこに行くかわからない、この一時的なものしか見ることができない、誰でも死ななければいけないって分かっているのにもかかわらず死ぬことは考えない、まあ、そのような状態の中に入っているわけなんです。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰ですか。イエスは言われた。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。まあ、今の私の口調で分かったと思いますが、あんた私がさっきからずっとそのこと話してるんだよ。分かってないんですよ。はっきり言ってんのに聞き取れてないんですよ。わかりますか。私もあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わした方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。 彼らはイエスが父のことを語っておられたことを悟らなかった。父のことをさっきからですね語っているわけですね、イエス様が。けれども悟らなかったので、ちょっと話を変えられます。イエスは言われた、あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。知るようになるってここでもおっしゃってます。でいつかっていうと、人の子をあげてしまうということですね。で私が何であるかって書いてますけど、 Who I am 英語ですと、ここからですね、ヤウェの名前が使われています。私はあるという名前が使われています。十字架につけられるときに彼らが知るということですけれども、イエス様がですね十字架の上でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。その時点では彼らは分かりませんでした。けれどもこの祈り聞かれたんですね。いつか分かります。使徒行伝の2章です。使徒ペテロが祭りに参加するために世界中から集まってきたユダヤ人に説教しました。イエス様が殺された時は杉越の祭りで、その時も世界中のユダヤ人が来ていました。また来ているんですね。だから彼らは知らないわけじゃないんです。十字架のこと知らないわけじゃないんです。そしてペテロがこう言ったんです。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。そしてそれを聞いた人が心を刺されて、私たちはどうしたらいいですかと聞いたんですね。でペテロは、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば聖霊が頭を落として与えられる。罪が許されるんだって彼らは実際に悔い改めてですね、バプテスマを受けたわけです。つまり彼らはイエス・キリストが十字架につけられたということを示されて、そしてこの方が主でありキリストであるということが分かった。そして罪が許されたんですね。それをイエス様がここでおっしゃられているわけなんです。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。御心にかなうとありますけども、その方を喜ばせるという、神を喜ばすことをいつもされていたと言うんですね。で神様はイエス様のことを、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶとおっしゃられています。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。多くの者を信じました。でもこの信じたと書かれている者たちが最後にはイエスに石を投げようとしています。一体何が起こっているんでしょうか。次見てください。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。イエス様は彼らの信仰は説得されただけの信仰であるということが分かっていました。信じるって言われて、説得されて信じますと言ったことになるんです。でも信じるというのはコミットメント、心を捧げる、イエス・キリストにその全てを捧げる、先ほど言った光のもとに来るということが必要になってきます。そこでイエス様はフォローアップされているんですね。信じるって言った人たちに対してフォローアップ、私たちも伝道集会の後で行いますけれども、私の言葉にとどまるということですね。そしたら弟子になるよとおっしゃっています。これは後で弟子たちに対してもおっしゃられてますよね。私がブドウの木であり、そしてあなた方は枝です。で、私があなた方にとどまる、私の言葉が、私の言葉があなた方にとどまるならば送り火を結びますと言われています。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。本物は自由にするんだって言ってるんですね。で、今は分かんないんですけれども、私が大学生の時に少なくとも国会議事堂図書館には、真理はあなたを自由にするというでっかく、受付のところに貼ってありました。それはイエス・キリストご自身であることを彼らが知らなければいけないと思うんですけれども、真理を知ることによって自由が与えられます。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。全くの嘘です。 彼らは自分たちが奴隷状態だったこと、そして今も奴隷状態なことを知りながら嘘をついてます。イエス様が真理は自由にすると言われて、彼らは自由、嘘をついて束縛されてるわけです。イスラエルはエジプトで奴隷生活をしていましたよね。そしてバビロンに捕らえられてからはずっと異邦の諸国の支配下にあり、今もこの当時もローマ帝国の支配下だったわけです。つまり奴隷状態であるわけですね。で、彼らはですね、確かに心は奴隷の気分ではなかったと思います。いつも反発していたわけですよね。まあでも神にさえも反発していたわけですね。このように光に来ようとしないで暗闇の中を歩くと無知になるだけじゃないんです。嘘を信じるようになります。嘘を信じるようになります。あまりにも明らかなことが分からないだけじゃなくて、明らかに間違っていることを正しいと思い込むようになるんです。パウロがこう言ってます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それから神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。今の日本の知識人、哲学者と言われている人たちが天皇を再び崇拝するような雰囲気があるわけですね。また政治家が死んだら神として祀られている靖国神社に参拝に行くわけですけども、本当に愚かだなと私は思います。子供でも分かるようなことですね。子供でもあいつは神じゃないって分かるようなこと、死んだら神になるなんていうことはありえないって分かることを政治家、知識人が行っているわけですよね。このようにですね、救われるために真理への愛を受け入れなかったらこうなっちゃうんです。偽りを信じるようになるんですね。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。これとても大切です。私たちは自由人じゃないんですね。主体性のある存在では本質的ではありません。私たちはある力に支配されているんですね。で、多くの人は私は自由だと思って、神からも自由だと思っています。しかしその時は罪の奴隷なんですね。じゃあ罪から自由になるには神の奴隷にならなければいけないんです。いずれにしても奴隷なんですけれども、神の奴隷で罪から自由になるか、あるいは罪の奴隷で神から自由になるかの違いなんですね。パウロこう言ってるんですね。あなた方はこのことを知らないんですが、あなた方は自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に、あるいは従順の奴隷となって義に至るのですと言います。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。イエスは父なる神についていつも父なる神の家にいつもおられるわけですね。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由です。本当に自由なわけですね。イエス・キリストにある者は決して罪に支配されることはないと断言されています。罪から解放されましたと断言されます。ここのところクリスチャンはなぜか定かっていうか、はっきりされてないんですよね。不思議だなと思うんですけれども、聖書の中でははっきりと私たちは罪に対して死に、キリストに対して生きたものになったって書いてあるんです。そして罪から解放されたって書いてあるんです。でもそうじゃないわっていうふうに言うかもしれませんけれども、解放されてるんです。でパウロは見なしなさい、そういうふうに信じなさいと言ってるんですね。その立場を貫かなければいけないんです。そして自由になることができます。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。先ほど彼らがアブラハムの子孫だって言ってましたけれども、イエス様はそれについて答えられています。で、殺そうとしてるんだって言ってるんですね。で、先ほど信じるはずの者たちが殺そうとしてるわけですよ。なぜですか？言葉が彼らのうちに入ってないからなんです。ですか？言葉が私たちのうちに入ってなかったらですね、 必ず私たちは神に敵対しイエス・キリストを殺そうとします。そのような壮絶な霊の戦いの中に私たちは置かれているわけなんですね。私たちは父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。誰だか分かりますか？彼らの父について後でイエス様は説明されますけれども、見ててください。彼らは答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。アブラハムは神を殺そうとしませんでした。神を信じました。アブラハムは神を信じた。主はそれを彼の義と認められたとあります。で、アブラハムの子供というのであればですね、アブラハムの足跡に従うのではないかと言っているわけなんです。聖書に使われている子供ってそういう意味なんですね。例えば、妻が夫に従わなければいけないということについて使徒ペテロは、サラを見習いなさいと。で、サラを見習ったらサラの子供になるのですと書いてあるんですね。その似たものになる、その習ったものを真似ているということがあるわけです。だからおかしいじゃないかと、アブラハムの技を行えとイエス様はおっしゃっているわけなんです。あなた方はあなた方の父の技を行っています。彼らは言った。私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。議論が炸裂していることが分かりますか？イエス様を不貧困の子と呼んでいます。私生児だったということですね。マリアから。そして彼らはこのアブラハムの子孫だけではなくて神の子供であるっていうふうに言ってますね。イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないのです。ここまではっきり言ってるのにあなた方は何も分かってないっていうことですね。その理由を次に明かされます。あなた方は、あなた方の父である、何て書いてますか？悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。彼ね、イエスが話されていたあなた方の父というのは悪魔でした。すごいですね。悪魔の子供ですよ。悪魔がやりたいと思っていることを今しているということですね。で、悪魔についてイエスも2つのことを話されています。1つは人殺しです。悪魔は神を憎み、神の形に作られた人間を殺すことだけを考えています。悪魔はアダムとエヴァを殺しました。霊的に殺しました。また悪魔はアベルを殺しました。そして人となって来られて神を今殺そうとしています。そしてもう一つは何ですか？嘘つきですね。嘘つき、初めから嘘つきだって言ってるんです。で、面白いですね。嘘をつかないことはできないんですね、悪魔って。もしですね、神にとってできないことって一つあるんですよ。何でか知ってます？嘘をつくことできないんですよ。神様って真理しか話すことできないんですよ。でも悪魔ができないことっていうのは真理を言うことはできないんです。悪魔は嘘をつくことがとっても自然なんですね。そういう状態であります。そしていいですか、すごい大事なことなんですけれども、暗闇の中歩むイエス・キリストのもとに来ないとどうなるかって言った悪魔の子供になるんです。パウロがこう言いました。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。悪魔の欲望を果たすんだって言ってるんです。ですから私たちは気をつけなければいけないのは、この世というのは私たちを殺そうとしてるんです。で、私たちがイエス・キリストの十字架を信じるということは、イエス・キリストをが十字架につけられたように、私たちも十字架につけられるようにですね、この世は願ってるんですね。本当に十字架の意味が分かったらですね、殺しますよ。必ず殺します。そのような霊的な中にあるんですね。パウロが、私は何だっけ、ごめんなさいね、パウロがこう言ったんですね。 この十字架によって世は私に対して十字架につけられ、私も世に対して十字架につけられたのです。わかりますか？世界が私たちを十字架につけると、なぜかっていうと、キリストが十字架につけられたからだっていう話をしています。しかしこの私は真理を話しているために、あなた方は私を信じません。あなた方のうちに誰か私に罪があると責める者がいますか？私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか？すごいですね。イエス様、あなた方のうちに誰か私に罪があると責める者がいますか？それを大胆にはっきりということをおできになったんですね。それほど確かな、あまりにも明らかなことを、もうその一人一人のうちに、これもうすでにもう認知済みっていうか認められていることだったんですね。それほどイエス様はこの罪がないことが明らかにされていました。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。ユダヤ人たちは答えてイエスに言った。私たちがあなたはサマリア人で、サマリア人で悪霊に疲れているというのは当然ではありませんか？すごい侮辱的な言葉ですね。悪霊に疲れている、またサマリア人ですね。イエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。私は父を敬っています。しかしあなた方は私を癒しめています。しかしは癒しめているもう分かりますよね。こう罵ってるわけですね。しかし私は私の栄誉を求めません。それをお求めになり裁きをなさる方がおられます。イエス様はこの彼らの侮辱に対して弁明するのではなくて、言い返すのではなくて、父なる神に裁きを委ねられているということを今話されました。誠に誠にあなた方に告げます。出てきました、誠に誠に。誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。御言葉を守るならば死を見ることはないです。先ほどは御言葉に聞き従うのは神から出たものだと言ってるんです。ですから神の子供とされている者たち、神から来た者というのは御言葉を聞くだけではなくて従うようにして聞くわけなんです。それに守るようにして聞いていくということなんです。本当に救われている人はそうなるんだということなんですね。そしてそのような人は決して死を見ることはない、永遠の命を持つということです。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れているということが今こそ分かりました。アブラハムは死に、預言者たちも死にました。しかしあなたは、誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を味わうことがないというのです。彼らはまた物理的なレベルでイエスの言葉を聞いています。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのですか？そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身を誰だというのですか？とうとう出てきました。お前は自分を何者だと言ってんだ、何様だと言ってるのかっていう質問なんですね。アブラハムよりも偉大で預言者よりも偉大だったら、お前は一体誰なんだと言ってるわけです。イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期すねるなら、私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。この方のことをあなた方は私の神であると言っています。イエス様はご自分がアブラハムのより偉大だということをおっしゃっているわけですけども、それは私は自分に栄光を期しているわけではないということをおっしゃっている。ただ私は神の独り子であるということを伝えるに過ぎないんだということなんですね。けれどもあなた方はこの方を知ってはいません。しかし私は知っています。もし私がこの方を知らないと言うなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っており、その御言葉を守っています。すごいですね。イエス様の言葉もものすごくなっています。もし私が神を知らないと言うんだったら、お前さんみたいに嘘つきになるっておっしゃってるんですね。もう、ものすごいもう、なんていうんですか、切りつけるような議論ですね。あなた方の父アブラハムは、私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。ここからこのユダヤ人たちがイエスが何を主張しているのかを理解し始めます。イエスは創世記の中に書かれているキリストの預言について触れられているんですね。アブラハムは地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという神の声を聞いたわけですけども、アブラハムはこれをですね、キリストが自分の子孫から出るというふうに理解したわけです。そして大いに喜びました。アブラハムはエルサレムから 神の祭司であり平和の王であるメルキデゼクがいたのを見ました。でメルキデゼクはヘブル書によると父母が存在しないんですね。系図がありません。その生涯の始めもなく終わりもないんですって。神の子のようでありとこしえに祭司としてとどまっていたんです。アブラハムはこの方から祝福を受けて10分の1をこの方に捧げました。つまりキリストに出会ったんです。アブラハムはそのキリストに出会ってイエスがこの世に現れる日を思って大いに喜んだわけです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かっていった。あなたは50歳になっていないのにアブラハムを見たのですか。確かにイエス様30歳ですから、こういうふうに言ってます。イエスは彼らに言われた。決定的な言葉です。誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。ここで私はいましたって言っているのです。これはまさに私はあるというヤーウェなる神の名前です。イエスはさっきから私は神と一つなのだよっていうふうに主張されていたわけですけれども、ユダヤ人はここでようやく理解したんですね。で理解したらどうなってるでしょうか。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して見分かれてていかれた。彼はその場で石打ちにしようとしたんですね。で超自然的にイエス様はその場から出ていくことがおできになったわけです。イエスを信じたとありましたけれども、実際は殺そうとしたんですね。つまりイエス様は世の光なんです。暗闇の技を明らかにされます。はっきりとされるわけです。心にある全ての計り事は明らかにされます。で私たちはですね、このイエス様に出会うということは世の光に出会うということであり、先ほどの会の現場で捕らわれた女と同じようにですね、暗闇の技が明らかにされるんです。で、その明らかにされることを拒まないでイエス様のところにへり下ってイエス様の十字架の御業のところに進んで逃げていくのであればですね、私たちが光のもとに行くのであればですね、イエス様がその暗闇をですね抜き取ってくださって、その罪を除き去ってくださって完全に清めてくださるんですね。で罪のそして光のうちに歩むことができるようになって、ヨハネの手紙の中で光の中に歩む者は神が光であるように光の中を歩んで、そしてイエス・キリストの血が私たちを清めてくださっているということなんです。この現在進行形なんですね。ずっと清めている状態にあるということ。このようにして光の命の光を持つことができるわけですけれども、分かりますか。それを拒めば拒むほどですね、何が起こるかというと見えなくなってきます。聖書が分からなくなってきます。物事が見えなくなってきます。で拒めば拒むほど自分が何どのようにして生きていけばいいのか、自分の行き先が分からなくなります。で拒めば拒むほど偽り嘘を信じるようになって、そして最後には悪魔の虜となって、そして最後にはイエスを殺そうとするわけなんです。ここまで至っちゃうんですね。ですから私たちが世の光であるこの方の身元に近づいてですね、そしてイエス様に罪を清めていただく、暗闇を覗き去っていただくということが必要になってくるということであります。世の光という題で話をしました。じゃあお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。感謝します。本当にありがとうございます。私たちが光のもとに行き、そして私たちが自分で自分たちを良くしようと思うのではなくて、イエス様のところに走っていって、そしてイエス様の御前にひれ伏すことができますように。あの会員の現場で捕らわれた女がイエス様の身元にいたように、私たちもイエス様の身元にいて、あの優しい一言である、私もあなたを罪に定めないという言葉を本当に真実に受け止めることができますように。私たち暗闇が現れることって怖いことです。辛いことです。しかし本当に意味でそれは恵みであり憐れみであります。主をどうぞ助けてください。私たちがその光の中に歩むことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。